本田健の人生相談ディア健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、健さんの本田健書店の最新刊なんですけれども、はい、ちょっと伺いたいなと思いまして、
はいはいはい、
アフターコロナ仕事消滅時代を生き抜くためのサバイバルマニュアルということで、これ私も拝見してパッと表紙見た時にドキッとしたんですけれども、改めてこれはどんな本なんでしょうか。
これはですね、その多くの人がまだ非常事態宣言でなんかこうちょっとショック状態というか、なんかこうコロナのために自粛しなくちゃいけないっていうモードに入ってると思うんですよ。でもそのすごく大事なのは、そのどちらかというと、その今の病気の側面のコロナよりも、このこれから始まるコロナ大不況の方が僕は多くの人たちの人生を変えると思ってるんですね、
はい、
で簡単に言うと、結局仕事が半分あるいは3分の1に減ってしまって、でそのフリーランスとか飲食業とか旅行業界の仕事がほぼほぼ9割ぐらいなくなりますから、まあ、そういうことを考えると、その正社員の仕事っていうのはものすごく減ると思うんです。で第3章はイストリーゲームはもう始まってるっていう、いやちょっと怖いタイトルにしたんですけど、まあ、実際に2021年のフルタイムの仕事っていうのはめちゃくちゃ減ると思うんですよ。なので、転職する人は、早めにした方がいいし、ある程度今の会社が、大丈夫なようなインフラに、関係するような仕事であれば大丈夫だと思うんですよね。でも一言で言うと、不要不急の産業に属している皆さんはこれから仕事を失う可能性が大なんですよ。なのでそういった時代にどうやって生き抜けたらいいのかってことを書いてます。なので2021年に必要な本を今読んでいただけたらなっていうふうに思ってるんですけど、
これは健さんいつ頃書かれたんですか。
これはですね、4月の第3週なのでもう1週間で書き上げたんですよね。はい、ていうか、まあ毎月今出してるので毎月だいたい4日で書いてます。
あ、そうなんですね。
はい、
やっぱりあれですよね、やっぱりコロナをきっかけにそういう内容にガラッと健さんも書かれる内容ってシフトしてきたんじゃないですか。
うん、まあ、今まではね、時事的な本は書かないって決めてたんですけど、そのインターネット書店なので、その発売する4日ぐらい前までに原稿をアップすればできるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。でそういうことを考えると、その、まあ、時事的な極めて4日前の事象じゃないですか。で特にその例えば感染者数なんて3月の時点で本書いてたらね、まだアメリカは20人ですみたいな、感染者20人ですが今何十万人になってるじゃないですか、
はい、
だからそういうふうな、その時代のスピードに合わせられるって意味で、インターネット書店だったらこういうのありかなと思ってやってるんですけどね。
そうか、紙媒体での本だとね、ある程度その実際に書店のところに並ぶまでに時間があるけれど、そういう意味では本当にその時の情報とか空気感っていうものを皆さんにパッと届けられるわけですよね。
そうですね。あとはその一般の人たちが目に触れる本っていうのはあんまり怖いこと書きたくないんですよね。と思われるような感じのことも、ある程度お金を払ってちゃんと読みたい、だから立ち読みができないわけだから、だから本当にそういう情報を知りたいっていう、ある意味で本気で決めてる人たちだけにその情報をお届けするっていう意味では、やや過激な予測もいっぱい入れてます。なのでこのまま世界が行ったらどうなるのかっていう、そういうふうな情報なんかも入れてるので、その立ち読みができないので、そういった意味ではその僕としてはもう少し深いところまでいけるっていうので、まあ、結構普段よりは、やや厳しめのテイストで書いてますね。
これバックナンバーも全部アーカイブとして見られるんですよね。
はい、それは確か408円とかそういう値段にはなってたと思いますけど、
はい、
見られるようになってます。
はい、ぜひね、本田健書店もチェックしていただければと思います。
はい、はい、まあ、これからね、即必要な情報をこういう形で本という形でね、お届けできるので、とっても僕は楽しいんですけど。
はい、
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方たちからいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームボムさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私は今27歳なんですが、お恥ずかしながら転職をすでに2回経験しております。1社目は上司のプレッシャーがきつく体調を崩し会社を辞めました。そのことが悪かったのか、職場での人間関係が悪くなると恐怖を覚えてしまい、転職しては辞めるということを繰り返してきました。今が4社目。もう落ち着きたいところなのですが、最近会社全体が伸び悩んでいるせいか、常に上司の機嫌が悪く仕事に集中できません。環境を変えてダメなら自分のどこを変えていく必要がありますか？ケンさん、アドバイスお願いします、ということなんです。
なるほど。まずお恥ずかしながらっていうところがね、やっぱり転職をしたことに対して恥を感じてるっていうのを僕は必要ないんじゃないかなというふうに思いました。
はい。
でそしてその転職どうのこうのっていうのではなく、その誰かに対してこういうふうに感じるっていうパターンを変えない限り、5回転職しても6回転職しても多分同じことなんじゃないかなというふうに思います。これはご本人も多分感じてらっしゃると思いますけど、でその相手の気分、相手の状態に対してですね、自分がどう感じるのかっていうので過敏に反応してるってことなんですよね、
うん、
なのである種の鈍感力がすごく必要で、相手がどう感じたって自分の幸せには関係ないぐらいの気持ちで入れるかどうかってことなんじゃないでしょうか。まあ、そういった意味ではそのご本人がですね、自分で感じるその生きづらさとかっていうものをある意味自分で調節していくしかないんですよね。まあいい意味で鈍い方にってことですけど、なので上司がイライラしてたり怒ってたり自分に切れて当たったりとかしても、それはその人の問題であって自分と関係がないんだってことを 100% 感じれるところまでは自分の心を鍛える必要があるんです。なので例えば誰か不機嫌な人が道を歩いてたとしましょう、
はい、
そういうのは多分上司よりも感情的に距離が遠いと思うので、この人の不機嫌さと僕は全く関係がないっていうのを例えば思ったりだとか、誰かイライラしてる人とか誰かいたとしても、その人はその人で問題があるからイライラしてるのだって自分とは全く関係がないっていうふうに、相手の不機嫌さ、もう気分のモードですよね、感情的なモードと自分のモードっていうものが全く切り離されるようにならないと、やっぱりこれから生きにくいんじゃないかなというふうに思います。なのでその練習を、していくってことが大切だと思います。でこれはですね、
はい、
例えばパートナーができたとしたら、パートナーのモードっていうか気分ですよね、それで自分のその生き方が変わってしまうってことにもなると思うので、ぜひそのあたりも含めて、自分自身のその平安、心の平安を保つっていう、まあ、人生で一番大切なことをここから練習していかれるといいんじゃないかなと思います。
どうしても自分に自信がない時っておどおどしちゃいますよね。で周りのこう目というか、どういう顔色を伺うような感じになってしまうと、たとえ上司がイライラしていて、それがそんな自分が悪いわけではないっていうふうに分かっていたとしても、自分にきちんとそれがこの健全な自信がある時なら跳ねのけられるんですけど、あ、なんかまだ自分も仕事覚えが悪いしな、なんか迷惑かけてるしなみたいな時だと、なおさら、あ、だからそういうふうに相手もピリピリしてるってこう関連付けちゃって、なかなかその切り離すって難しいと思うんですけど、そういう時ってどうしたらいいんですかね、
う
ん、
そういう時こそ切り離さなくちゃダメなんですよ。
あ、そういう時こそ、
うん、これはディアケン通じて言えることなんですけど、僕が言ってることって全部難しいことなんですよ、
うん、
お金の不安とか心配が出てきた時に何か自分がやれることをやる、これは難しいですよね。パートナーシップで恥ずかしいなと思うときに、そういうときにこそあえて一歩出てみる、全部難しいことなんですよ、
はい、
なぜかというとそれが難しいからそういう人生になってるんですよね。簡単だったらもう問題ないはずなんですよ、
はいはいはい、
うん、
そうするといつかそのパターンっていうのをえいやってこう乗り越えなければ、先ほど検査おっしゃってたようにずっとそのパターンっていう感じで、
そうなんですよ。でね、多分このディアケンに入ってくる質問全部がどうしたらいいんですか、簡単な方法をしてください、苦しまずに勇気も必要なくリスクも犯さない方法を教えてくださいっていうふうにカッコして書いてあるんですよでもそれだからこそその状態になってしまったんですよね。そうだからやっぱり勇気を持たなくちゃいけない、難しいからやらなくちゃいけないんですよ。でもっと簡単な方法あるんですかっていうふうにあるんですが、ありません。やっぱり好きな人に告白できないんですけどっていうふうに言って、僕が10個のことを教えたとしてもやらない人結局やらないんですよ。なのでそういった意味で僕あんまり簡単な方法をこうやったらいいですよ、こうやったらいいですよっていうつもりは、ね、ないんです。特にこれからの時代そんなんじゃ通用しないような時代に入るわけだから、だからやるかやらないかだけなんですよ。やらなかったらどんどん困るんですよ。 だって今まで転職できたからいいですけど、そんなんで辞めてたらもうそんな人はやっぱこれからの時代やっぱり生きていけないですよね。なのでここで本当に強く自分でやるぞっていうふうに決めるか、どんどんどんどん自分のその自信がなくなって小さくなっていくのかって、もうどっちかしかないんですよ。拡大するか収縮するしかないから、だからそういった意味でこれから自殺して亡くなる人たちもたくさん出てくると思いますけど、そちらの方向に流されていくのかどうなのかっていう大きなその分岐点なんです。なので、うん、このままいったらもっと次の段階でももっともっと、だってこの世界のね状態で上級になれる人の方が少ないんですよ。だからそういう時にこそ頑張らなくちゃいけないんです。これね、その自分が自分を強く持つってことに対してやらなくちゃダメなんです。でそれができないっていうふうになるともう本当に引きこもってしまうしかないですよね。まあ実際そういう人が増えていくと思いますけど、なので今だったらまだ正常の範囲内に行けるから、ここで押し返さないともうどんどんどんどんやるともう生きづらくなって辞めてしまって、転職活動とか就職活動もしなくなる。でそして家に引きこもっていてお金がなくなってます、どうしましょうと。だからここから負け癖がつくとどんどんどんどんどんどんもっと難しい方向に行くんですよ。でそこまで行って最後にね就職してから4年経ちます。で何のスキルもありません。こんな人を雇ってくれる会社っていうのは多分ないと思います。だからそういった意味でそこから出るためにはやっぱり相当なエネルギーがいるんですよね。だから穴ぼこに落ちる前には落ちないようにするってことが僕の最小限できる処方箋ですね。一回落ちてしまったらなかなかそこから出るのはこれからの時代難しいと思います。誰もその穴ぼこに落ちた人のことを助けようっていう風な人たちがまあ余裕がないんですよね。
みんな必死ですもんね、それぞれに。
そうそうそうそう。だからやっぱり残念ながらある意味で厳しい時代に入ったと思いますし、逆に言うとそこで助けてっていうふうに言ったら助けてくれる人が出てくるかもしれないし出てこないかもしれないっていう、そういう時代なんですよね。なので自分自身をまず助けないと、うん、そういう意味ではぜひここでその自分のメンタルを守るってことをぜひ練習してみてください、今のうちにね。
はい、質問ありがとうございます。
はい、
続いては、ね、ラジオネーム、はい、愛さんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
私の悩みはタスク整理が苦手で容量が悪いことです。仕事を始めて4年が経ち、だんだん並行でいろいろな仕事を任されるようになり、どんどん業務時間が伸びてきてしまいました。そのせいで仕事のことを考えているのが生活の大半になってしまい、働いているのが苦しくなってきてしまいました。もっとプライベートの時間を取りたいと思いますが、仕事の量を考えるとなかなか難しく、今の仕事の内容も変えられそうにありません。どうしたら仕事とプライベートのバランス上手に取れるようになりますかっていう質問なんですよね。
はい、まずですね、そんな状態でプライベートのバランスを取れるはずがないんです。
はい、
なので、まず絶対仕事はこれ時間に入れる決めるとかね、そういうふうな強さっていうか自分で決めない限り仕事とプライベートのバランスを取れる人っていうのは上級編なんですよ。
うん、
なのでそこに行くためにはまず仕事を上手にするっていうことに、そこにまず意識をすることだと思います。っていうのは例えば、仕事ができない人がね、子育てと、家には6時に帰って子供と一緒にご飯食べたいんです、でも残業が多くて、どうしたらいいでしょうか、仕事とプライベートの時間バランスをどういうふうに上手に取れますかっていう質問に変えたら分かりやすいと思うんですけど、仕事がダサかったらプライベートなんかなくなってしまうんですよ。なのでどうやったら自分の仕事を能率よくできるのかっていうところに徹底的にエネルギーをかけることです。でそういうふうにしてもう例えばもう6時で終わってしまうとか5時で終わってしまうとか、それぐらいに自分を追い込まないとプライベートを楽しむっていうことは難しいと思います。なので本気で仕事を、半分に減らす、3分の2に、減らす、圧縮するっていう、その本気で仕事の能率を高めるっていう人にのみ与えられるのが仕事とプライベートの、バランスなんです。なので今はバランスを考えずにとにかく仕事で、ギュッと圧縮するっていうふうに、考えてみてください。まあ、そういった意味で仕事、のそのバランスが取れる人っていうのはそういうふうな感じの仕事のやり方ができるトップ 5% の人にのみ与えられる特権だと思ってください。そんなね簡単にこうやったらできますよっていうんだったら全員がやってるでしょ。なので僕だったらそういうふうにもう実際できてる人が自分の会社にいたとしたら、
はい、
その人を探す、そしてその人を観察する。どういうふうにしてやったらそういう仕事とプライベートのバランスが取れてるんだろうか。で、そして仕事とプライベートのバランスを取るためにはどういうふうなことをやればいいのかってことを徹底的に研究しますよね。うん、でそういうふうなことをやって初めて道が見えてくるんですよ。だから なんか自分は能率が悪いです、バランス取りたいですっていうのは100年早い。やっぱり仕事がバッチリできるような人じゃないとバランスは取れないんですよ。
うん、そっか、そんなに簡単なあれではないですね、道ではね。
そうそう、でまただからもっと究極で言うと、その先には育児セミリタイムみたいな生活があると思いますけど、それは僕が普通の人が30年とかでかかる時間を圧縮したわけですよね。だから圧縮してちゃんと稼げるから、そういう時間がもらえるわけですよ。なのでまあ人生って結局そういうところだと思うんですけど、どこかで圧縮する力がないと、だらだらだらだら仕事も続く、だらだらだらだら家事も続く、だらだらだらやってることが気がついて、なんかよくわかんない人生だったねって言って65から85ぐらいの間みんな死んじゃうんですよ。なのでもし人生それ以外の方法を行きたいのならば、そういうふうにことができている 0.1% とか 1% の人が自分とどう違うのかってことを研究しないとダメなんですよ。うん、そんな簡単なことじゃないと思います。でよく言われるのがね、さっきの質問ですけど、じゃあ健さん難しいんですけど、どうやったらもっと簡単にできますか。簡単にできないんですよ。だって見てください、 98% の人ができてないんだから。
そっか、
そう。だからもしそれやりたかったら、仕事の、エネルギーを圧縮させるかってことですよね。まあ、それが僕ができる一番簡単な答え。で仕事が普通の人の3倍でできる人しかその特権を与えられてないってことですよ。違います？
そうなんです。まあ、うん、そうですね、そうなんですね。
気がついたらなんか仕事と家庭の、ね、バランスが取れたってことは絶対ないんですよ。もう会食とかそういうのは全部断るっていう風なぐらいじゃないと、毎晩6時とか7時で家でご飯食べるなんて無理でしょ。うん、ってことはよっぽど能率が良くて、よっぽど周りの人たちに認められるような仕事をしてないと、普通のサラリーマンだったらそういう生活はできないはずですよ。うん、なのでそれを求めるなら、それがスタンダードなら、それだけのものを提供しないと、それが手に入らないってことですよね。
そうですね、
はい。なので簡単なこと言ってますけど、結構レベルは高いことをお望みなんだと思います。
うん、はい、愛さん質問ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今回のテーマは自分を信じる力を高めるということで掘り下げていこうと思うんですけれども、まあ、人生ではいろんなこう選択の連続だと思うんですよね。でまあ、今あるさまざまな情報が錯綜して、実際に これが正解っていうのがその場でわからないっていうのが、まあ、人生ってなかなか難しいなって思うところの一つなんですけれど、じゃあこの選択をしていたらこうだったけれど、こっちだったらもっといい正解があったっていうのって、私たち両方を比べることってなかなかできないので、ついつい自分の結論とか決断に自信を持てにくくなってしまうんですけれども、そもそも自分をきちんと信じることができたら、そういう時も揺らぎなく決められるんじゃないかなと思って、このテーマを取り上げてみようと思うんですけれど、Kさんのところに例えば来る質問なんかでも、この決断で良かったんでしょうかっていうようなことって多く届いたりしてますか？
結局だから自分が決めたくないから人に決めてもらいたいっていうのが相談の本質なんですよね。
あ、
例えば金を買った方がいいですか、銀を買った方ですかねとか、そういうのとか、今生命保険を解約した方がいいですかとかっていうのも自分で考えないといけないことじゃないですか。
はい、
もっと極端なのになると、今好きな人が2人いて、で1人は、一流企業のサラリーマンで、安定してるけどちょっと退屈な人で、もう一人は自分のビジネスを独立してやろうとしてて、すごくキラキラしてるんだけど、でも先行きは分からない人、どっちを選べばいいですかって言われて、そんなん僕のパートナーだったらね答えてあげますけど、初めて会ったパーティーで会った人のそのパートナーを選ぶ権利は僕にもないし、そんなこと聞く感性が僕には信じられなかったりとかするんですよね。
まあ、よっぽどでもケンさんの意見を聞きたかったんですよ、その人は。
そうだから僕はリスクを取るタイプだから、その退屈な人なんか嫌だと思いますけどね、僕だったらね。そう、でもその人はそう聞くってことは、やっぱ安定にも魅力を感じてるってことじゃないですか。
はいはい、
だってなんでそんな一生共にするパートナーが退屈な人を選ぶんですか。
まあ かね。
そうだから僕には全くわからない、その質問の意味もよくわからないんですけど、結局だからその自信があるないとかっていうよりは自分自身がどうしたいかを知ってるってことなんじゃないでしょうか。僕も未来に対して自信があるわけじゃないですけど、でも僕はこう行きたいってことに関してははっきりしたいんですよね。そうで、それに対してうまくいくかどうか、これも全く分かりません。出たとこ勝負、やってみないと分かんないじゃないですか。
はいはい。
そうだから今この3ヶ月なんか特にそうですけど、僕は全くその YouTube とかっていうのはやったことがなかったけど、いよいよメディアの方に行くって決めたらハリウッドからお声がかかったりだとかっていうのが始まって、でこの春ぐらいにはYouTube を10万人の登録者にしたいとかっていうのを1月ぐらいに定めてみんなでイメージしたんですよね、
はい、
でも全然うまくいかなくて、でいろいろやって5個か6つか試したんですけど全然うまくいかなかったんですよ。で今回コロナの一連のことがあって、なんとこの1月半で YouTube が600万再生もされたんですよ。
うん、
で13万人ぐらいになったのかな、登録者が。だから思わぬ形で夢は叶ったんですけど、はい、だからうまくいくかうまくいかないかって自信はないんですよ。ただ10万登録っていう一つの僕にとってのランデブーポイントがあったら、とにかくやれることはいっぱいやったんです。で YouTube のプロデューサーにも5にも6にもあったし、でそれに対してなんかすごいやる気が持った人たちはいたけどみんな消えちゃったんですよ。で最終的には僕は自分でやったらそっちの方が良かったってことなんですけど、だから自信はずっとないんですよ。だってやったことないんだから。そう、それは作家の体験が作家で成功したからっていうふうに言われるかもしれませんけど、全然違うじゃないですか。だからあの種目で言えばそのサッカーの選手だった人が、まあ、作家だからサッカーって言うんですけどサッカーの選手だった人が野球やって、まあ、運動神経はいいのかもしれませんよね、サッカーで成功したってことは。でも全く種目は違うでしょ。だからその自信って役に立つかっていうと、もうあんまりね関係ないと思うんですよ。
さっきケイさんおっしゃった思わぬ形で結果、それだけの数の人たちが YouTube を見てくれたとかね、はい、登録になったって、はいはい、だからその思わぬ形っていうのは私たちはついついそこを最初に欲してしまいがちじゃないですか。そうそう、どういうふうにしたらこうなるっていうふうに、
そうそう、
でもそこってあんまり考えなく、考えてもそうならないことの方が多いんですかね。
でもどっちかというとね、もう思わぬ方向ばっかりですよ。僕だって本当だったら今頃ハリウッドで新しいテレビのシリーズの最初のテストパイロット版を5月にやろうって言ってたから、ハリウッドでなんかやってるはずだったんですよ。それが全然違う方向に行ったわけでしょ。で来月は、アムステルダム行ったり、アイランダブリンに行ったりとか、ヨーロッパ周遊ツアーをやる予定だったんですよ。でホテルも借りて抑えてたんですよ。なんですけど、そのエアはまだ取ってませんでしたけどね。なのでそういうふうに思ってたのが全然ガラガラってなったわけですよ。これ自信があったらその分だけボキッと売られるじゃないですか。でも僕自信があってやってるわけじゃないから、だからラッキーなことの自信がない分だけ折られるものがないんですよ。
でも最終的にどんな形でもそこにたどり着くっていう自信はケンさんは持ってるわけですよね。
そういうんじゃないんですよ。たどり着きたいと思ってるだけで、
たどり着きたいと思ってるだけ
そうで、僕のことだからよくオフィスのメンバーには言われるんですけど、また方針転換ですかみたいな、なんか僕としてはそんな転換するつもりないんですけど、あこれがダメだったらこっちみたいな、そのなんか結構石の上にも3秒みたいなところがあって3年もいるわけじゃないんですよ。だからいろいろやって YouTube10 万にならなかったら、じゃあ YouTube 嫌だとか YouTube 違うなっていうふうにしてまた違うのに切り替える可能性もあるんですよね。だから絶対に YouTube10 万死守とかそういうふうなキャラじゃないんです。僕はだ自信があるわけでもないし、とにかく流れのままうまくいくこと、面白そうなことにサラサラサラサラと流れていってるんですよね。なので変な自信がある人ほどボキッと折られて、それが大変なんじゃないですかね、リカバーするのが。
じゃあ自分が例えばいくつか選択肢があって、人生で ABC ってあったとして、じゃあ自分は A で行くっていう時の、そのどうやったらそこに納得が出てくるんですかね。
僕の中からその自信を持つっていうテーマとやや離れますけど、そのいろいろやってみて得た結果が月に20万稼ぐってことになったとしましょうよ。そうしたらその20万円でどうやって幸せになるかって方法を考えますよね。でこれが200万になるかもしれないし、2000万になるかもしれないし、2億になるかもしれないわけでしょ、はい、これはまあ勝負の時の運みたいなところがあって、それがうまくいく時とうまくいかない時っていうのは体験上あるんですよ。なので絶対うまくいくって自信持っててダメだったらボキじゃないですか、でもそうじゃなくてやってみてうまくいかなかった、あこれって自分の道じゃないんだなと思ってパッと趣旨を変えることもできるわけですよね。 だから YouTuber になるつもりだったけどダメだこれみたいな、こっちにしようみたいな感じのことだってできるわけだから、
はいはい、
うん、だからそういった意味で自分が本当にやりたいことをやってみて、それが道じゃなかったら変更する。だから過度な自信を持たない方が僕はいいと思いますし、自分を信じるっていうふうに思った瞬間に信じられない瞬間が必ず出てくるんですよ。例えば彼女を信じる、彼を信じるって言ったって信じられない時だって来るじゃないですか、
はいはい、
うん、だから自分を信じる信じないっていうことばっかり考えると苦しくなっちゃうんじゃないですかね。
ああそうか、じゃあ逆にそういうところに縛られずに、ただその時できることをいろいろ試してみるっていうのが健さんですよね。
だから僕は現在にいるんですよ。自信っていうのはありもしない未来を盲信してるだけでしょ、
うん、
だから過信と僕の中ではすごく一緒なんです。だって自信がある人ってやっぱりちょっと怖いですもん。そういう意味ではなんかそういう自信なんかないって方が僕は健全なんじゃない。だって未来の起きてないことに対して確信するって考えたらおかしなことですよ。だからそういった意味ではこうなったらいいな、でもならなかったら仕方ないなぐらいが本当は健康的なんじゃないですかね、
うん、ね、なんかついついやっぱり失敗が怖くて、
うん、
その失敗した時のことを考えると安全な方にとか、そのために自分をこう信じられるのはどうしたらいいかついつい考えちゃうんですけれど、
うん、
そうじゃないわけですね。
だから、うん、だから僕は10万人登録行くって決めて、でそしてもちろんそこに行くんですよ。行くって決めてやってるんです、
はい、
だからその瞬間は10万の方を目指してるんです。かといってそれが本当に違うって分かったら、あこれじゃないんだって言って他に変えるだけの自由度があるんですよ。なので自信があるか自信がないかっていうと、自信はないんだけどやろうと思ってるってことです、本気で。で大抵の場合自信がなくても本気でやったらそこには到達できるんですよ。なのでそれが到達できるのであれば、じゃあここから何をやろうかなっていうふうにやるべきで、自分がね例えば100万部本を売ります、売りました、ほら俺すごいだろうっていうふうになるんじゃなくて、その100万部本を売りたいな、よし絶対やろう、うまくいった、わすごくうまくいったけどこれって全部自分の力じゃないよなっていう余裕ができるでしょ、
うん、
だから自信がある人ってついつい周りの人たちのおかげで助かったとかうまくいったとかっていうふうに考えない傾向があるんですよね、
うん、
それは自信のエネルギーの中に排他的なものがあるからじゃないかなっていうふうに思うんですよ。俺は信じるけどお前はとかね、なったりとか、そうすると新選組みたいになるわけでしょ、
はいはい、
うん、それはよくパートナーシップでも起きるんですけど、俺はやると決めてんだけどお前は俺のこと信じてないだろうとかっていうふうになっちゃったら、結局だからその信仰の踏み絵みたいになっちゃって、信じてない人を断罪するとかね、これってチームの中でもよく起きるんですよ、
うん、
うん、その10万人登録をやるっていうふうに言ってみんなで行くぞっていうふうに言ってるのに、なんか一人だけいや無理なんじゃないですかねみたいな、必ずいるんですよ、ネガティブな人もポジティブな人もいれば、そういう時にお前信じろっていう風な暴力にもなる可能性があるから、だから僕は自信はたくさんの人を傷つける可能性がある、危ないもんだなっていう風には思ってるんですけどね。
そっか、がむしゃらに何としてでも自分を信じる必要はないってことなんですね。だから、ね、
うん、まあ信じてもいいけど、信じようとするエネルギーにかける膨大なものの前に、それがうまくいくことに使った方がいいんじゃないかなと思います。なぜかというと、多くの人たちは信じたい、信じなくちゃ、信じられないっていうので、両方のエネルギーをアクセルとブレーキを踏んで疲れてしまってると思うんですよね。
そっかですね、
うん、でも自分を信じなくてもいいし、信じられなくてもどっちでも、やることさえやってれば叶うときは叶うし、
はい、
で叶わないときはね、どんだけ自信があってもどんだけ頑張っても叶わないもんなんです。
本当そうですね。
そう、そのときはこれって自分の道じゃないんだなと思って、進路変更というか作戦変更ってよくうちでは言ってるんですけど、あダメだごめん、やっぱうまくいかないよこれっていう風になって、みんなで変えた方が、なんか絶対行くぞっていう風になったら、なんか昔の日本軍みたいにね、もうなんかそこに行かないんだったら全滅だみたいなエネルギーになっちゃうと楽しくなくなっちゃいますよね、うん、
ですね、
そう、はい、と思います。
はい、ということで今回のラジオミニセミナーは、自分を信じる力を高めるというテーマで健さんに伺いました。健さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。 皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊ご紹介します。ラジオネームゆずさん。1分で話せ、世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術という伊藤洋一さんの本をおすすめしたいです。1分で話せない話はどれだけ長くても伝わらないという前提でロジカルに話すこと、イメージを具体的に伝えることを本の中で実践されているような体験でした、ということでメッセージいただきました。さあ、そしてケンさんの今週の一冊何でしょうか。
はい、漫画で伝わる伝え方が9割、佐々木圭一さんという方が書かれた本です。
はい、これは漫画なんですよね。
そうです、そうです。これはまたよくできた漫画で、はい、佐々木さんはね、本当に本に対するこだわりというのがすごい強い方で、で、僕の編集者と同じ編集者が担当してるんですけども、
はい、
もう2人ともすっごいこう細かなディテールにこだわるタイプなので、なかなか本が、完成しないということが、多々あったんですけど、まあ、そういう入魂の、一冊がまた、2年ぐらいかけてるんじゃないですかね、仕上がったので、まあ、本当にあの中身の濃い、普通の本の10倍ぐらいのエネルギーをかけて作られた本とか、まあ、だから10倍売れるんでしょうけども、そういう本ですね。まだ伝え方が9割の本を読まれた方ない方は、これでパラパラっと読んでいただくと、エッセンスがわかると思います。
はい、ぜひチェックしてみてください、
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までぜひお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
止まりさえしなければどんなにゆっくりでも進めばよい、孔子。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。今日改めてそのね、エネルギーを自信をつけるところに持つのではなく、違うところに使うんだっていう健さんのお話、深く刺さった方も多かったんじゃないかなって思うんですけれど、ちなみに健さんにとってその自信が持ちやすいものと持ちにくいものみたいな、そういうのってもしあるとするとどんな分野
ですか。そうですね、いやだから誰かのことが好きになってその人に好かれるなっていうのは、どちらかというと自信があるのかなっていうふうに思います。自信というか期待というか予感というか、それは今までのなんて言うんでしょう、その誰かを好きになって好きになられるとかっていう感覚っていうのは自分の中にすごくあるんですよね。だからそれはひょっとしたら自信がある方になってるのかなっていうのをさっき話してて思ったんですけど、それ以外はね、あんまりそのなんか自信というか、こうなったらうまくいくな、絶対うまくいくなっていうふうに思ったことはないというか、どちらかというと、いやこれうまくいかないんじゃないかなって思いながらやってることの方が実は多いですよね。あ、この本なんか失敗したなとかっていつも思いますから。
じゃあハッピーマネーも世界でっていう時もそういう感じの思いを感じながらやってたんですか。
うん、やっぱりね、あ、これせっかく世界でって言った割にはしょうもない本になったなとかっていつも思うんですよね。なので、まあ、すごい評価おかげさまで高いんですけど、でもなんかね、やっぱ失敗した失敗したって、だから僕すごい内面がネガティブなんだと思います。でそれを一生懸命頑張ろうとしてるから、多くの人に共感してもらってるのかなっていう感じがしますね。なので本当に自信がない中、一生懸命こうやってもそれをひねり出してやってるんですよね。だからその割には本当に僕は何やってるのか見たら、皆さん、いや、ケンさん偉いなって思うと思いますよ。だから自信がない中、ゼロから英語を勉強したり中国語を勉強したりしてヒーヒーながらやってるわけだから、だから自信がない方が努力するんじゃないでしょうか。
そっか。いやでも本当、語学に関しても私はいつもオフィスに行くたんびに、本当にその国の母国の人たちと一生懸命やり取りしてるケンさん見てるから、本当にそうなんだなっていうふうに今
そうですね、
うん、思いながら聞いてましたけど、
はい、自信がない方がいいと思います。
そうなんですね。はい、さてこの番組ではあなたからの質問、またケンさんへの質問お待ちしています。質問のご登録は本田健公式アプリ、もしくは本田健公式ホームページよりご確認ください。そして毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店、こちらもスタートしています。そして中国最大のプラットフォームヒマラヤでは、本田健の人生相談ディア健のこぼれ話配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。 毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムもスタートしています。ぜひ健さんの公式ホームページから確認してみてください。ということで健さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。